一般質問。13人が町政を問う。こちらはすべて動画配信しています。日本共産党吉村光子。熱中症対策を講じること。世界の流れは地球温暖化対策を講じるために二酸化炭素の排出量が多い石炭火力発電所を廃止する方針だ。日本の温室効果ガス排出量は世界で5番目に多い。それなのに石炭火力発電所の新設計画が40基にも上っている。日本は温暖化対策を積極的に行わないと異常気象による気温の上昇や暴風雨、台風がますます激しくなるのではと危惧をする。総務省消防庁によると、熱中症での救急搬送者数は、今シーズン82,014人で、そのうち144人が亡くなっているとのこと。三好町では65歳以上の搬送者は11名。東京都千代田区では、高齢者の自宅を看護師が訪問し、エアコンの使用状況や家族構成から、熱中症の危険性の高い人を見つけ集中的に支援する対策をとっています。三好町の声かけはどうなってますか。
健康増進課長、民生委員やケアマネージャーにお願いをしていますが、他の人の声かけも検討していきたいと思っています。
エアコン設置に補助金を、65歳以上の低所得者へエアコン設置と取り付け工事に補助金施策を講じてはいかがでしょうか。
福祉課長、現在の財政状況を考え研究してみます。
電気料金が気になってクーラーを使わない人もいます。電気料金への助成はどうなってますか。
町長、財政のこともあるので可能か検討してみます。
三好スマートインターチェンジへの大型車導入は問題だ。三好スマートインターチェンジに関わる地権者の賛成反対保留の人はそれぞれ何名いますか。
総合調整官、交渉中のため答えることはできません。
土地購入費の積算資料の提出をすべきではないでしょうか。
町長、できる範囲ではありますが提出します。
次は公明党内藤美佐子。障害者に優しい街づくりを。6月定例会で請願が採択された障害者施設三好太陽の家の移転を望む利用者や家族の声を町はどう判断しましたか。
町長、出前町長室などで家族会の皆様から移転希望は受けたまわっていました。要望をしっかり受け止め、一日でも早く実現したいと思っています。
今後の移転に向けたスケジュールはどうなってますか。
福祉課長、移転候補地の決定、設計、建設費、概算などの手続きを進めていきます。
内部障害や難病の方が援助を得やすくなるように、県はヘルプマークを導入し、普及に取り組んでいます。町はどのように周知していますか。
福祉課長、広報やポスター、掲示で周知します。重度障害者への支給決定通知に合わせての周知も考えています。
2020東京パラリンピックに向け、障害者スポーツの認知度向上はどうなってますか。
政策推進室長、パラリンピアンとの交流や障害者スポーツの周知を検討していきたいと考えています。
知的障害のある方などが読書を楽しむための LL ブックの導入はどうなってますか。
図書館長、 積極的に収集し、8冊あります。設置場所サインを分かりやすく見直しました。
小児がん早期発見へ。網膜が細胞腫は、白色瞳孔の症状が現れるので、乳幼児検診時にチェックできれば早期発見につながるのではないでしょうか。
健康増進課長。項目数が増えるので、三好医会の検診医と相談し、研究したいと思います。
SDGS への取り組み。町政運営のさまざまな局面に、SDGS、持続可能な開発目標、理念の取り入れはどうなってますか。
政策推進室長。SDGS の理念が、町第5次総合計画の基本理念と重なるので、計画を着実に推進していきます。
次は、三好未来、細谷光雄。体育館などへ早期に空調設備設置を。学校体育館、武道場などの空調設備設置状況はどうなってますか。
教育総務課長。いずれも設置されてはいません。
空調設備の設置が可能になった場合、現在のキュービクル容量で可能ですか。
教育総務課長。各学校でキュービクルの改修工事を実施済みですが、新たに体育施設へ空調設備を設置することになると、空き容量や老朽化を考え、改修が必要になると思われます。
教室内の設定温度について、今年のような猛暑が続いた場合の設定温度はどうなってますか。
教育総務課長。三好町立小中学校空調設備運用指針により28度と定めていますが、26度まで可能なように設定してはあります。
町内の各集会所ホールや小会議室などへの空調設備設置状況はいかがですか。
自治安心課長。集会所については大部屋、小部屋すべてに空調設備を設置済みです。
旧庁舎解体時に取り外した空調設備を再利用した設置した集会所がありますが、維持管理上支障はないですか。
自治安心課長。修繕台帳によると若干の修繕記録はありますが、特に支障はないように思われます。
旧庁舎の空調設備を設置してある集会所について、省エネタイプの空調設備との電気料金の比較をされたらどうでしょうか。
自治安心課長。空調設備のみの比較はしていませんが、修理の際、施工業者より最近の設備は電気量も少なく、使用料金が抑えられるとの情報を得ています。
自転車通学について、自転車通学が許可されている学校とその範囲はどうなってますか。
学校教育課長。三好中学校で範囲は上留の一部と北長井坂下の一部です。
次は公明党岩城恵子。ブロック塀等の安全確保の推進を。学校施設におけるブロック塀などの安全点検調査において、危険箇所の安全確保はどうなってますか。
教育総務課長。三好小学校などが確認されましたが、注意喚起を行い、夏休みに工事は終了しています。
通学路の安全点検は。
学校教育課長。調査の結果、25箇所の危険箇所が報告されました。
安全性に問題がある通学路の対策と周知はどうなってますか。
学校教育課長。安心安全マップに記入し、交通安全指導を行い周知し、峠工事に点検しています。
通学路に面している民間のブロック塀などの撤去費用の 支援はいかがですか。
環境課長、緑保全の生垣助成制度はありますが、今後関係機関と協議していきます。
健康長寿の推進は、加齢に伴う虚弱化をどう遅らせ健康長寿の延伸を図るか、町の取り組みはいかがですか。
健康増進課長、フレイル予防のため筋力アップや芋っこ体操、認知症サポーター養成講座や体ステーション事業を開催しています。
フレイル予防の普及啓発に健康づくり応援手帳の活用と推進はどうですか。
健康増進課長、6月から芋っこ体操などで配布しています。
災害時の対応強化を、第5回地域連携避難訓練が開催されるが、災害時医療支援者名簿の整備と活用について具体的な取り組みはどうなってますか。
自治安心課長、現在541名が登録しています。個別計画の周知について関係機関で協議していきます。
災害情報をSNS でリアルタイムに発信してはいかがでしょうか。
自治安心課長、配信ツールや防災アプリを活用し発信できるようにします。
次は菊池浩二、猛暑、児童生徒の健康を最優先に。7月23日、ほとんどの地点で経験したことのない暑さになっている。命の危険がある温度、一つの災害と認識していると、気象庁の予報官が会見で熱中症など、健康管理に十分に注意するよう呼びかけた。この夏は、これまで経験したことのないような猛暑となり、小中学校の活動の中でも体調不良を訴えた子どもたちが続出した。この災害レベルの暑さに対して、町の小中学校での工夫や対応を伺う。これまでの暑さでの小中学校の事故や被害状況はどうなってますか。
学校教育課長、暑さで体調を崩したとみられる児童生徒は75名と報告を受けています。そのうち病院への搬送は4名、適切な対応により大事には至っていません。教職員も1名体調を崩しました。
今年の猛暑で特に行った対応はどんなことでしたか。
学校教育課長、熱中症に対応した危機管理マニュアルを作成し、原則気温35度を目安に運動などを中止することを決めました。部活動や鼓笛隊の練習などは、時間の短縮や活動場所の変更など、各校で柔軟に工夫しました。
原則35度とはどうやって測っているのでしょうか。
学校教育課長、各学校のそれぞれの場所に設置した温度計や配布した熱中症計で判断しています。
体育館にも温度計を設置していると答弁がありましたが、必ずしも設置されていません。熱中症計も電池がなく使われていなかったり、湿度や輻射熱も計測していない。生命に関わる部分はもっと厳密にすべきではないでしょうか。
学校教育課長、今年度は緊急に危機管理マニュアルに熱中症対応を入れましたが、暑さ指数を考慮したマニュアルを検討していくように考えていきたいと思っています。
次は三好未来、井田和弘。4年間の調整を振り返って、町長マニフェスト未来創造31の宣言の平成30年度を含めた達成率はどうなってますか。
町長、おおむね 85% となります。
達成率が低かったところはどこでしょうか。
町長、 新たな公共交通導入とスマートインターチェンジフル化整備が若干遅れています。
三好未来創造プランのコンセプトは、まず定住人口を増やし、財政を安定させ、住民参加のまちづくりを進めることである。4年間の町政運営を振り返って感じることは何でしょうか。
町長、定住人口、税収増は短期間で成果を出すことは難しいですが、住民参画のまちづくりについては成果があったと考えています。
第5次総合計画の進捗状況はどうなってますか。
町長、おおむね順調に進んでいると考えています。
選択と集中に基づく政策の方向性や効果はいかがですか。
町長、町の方向性を示したことでゴールが明確になり、住民福祉向上につながるものと考えています。
現在の財政状況はどうなってますか。
町長、喫緊の課題として取り組んできました。今後も持続可能な財政構造の構築を目指し、さらなる行財政改革の取り組みを進めていきたいと考えています。
社会情勢やさまざまな変化にスピード感を持って柔軟に対応することも必要であると考えます。4年間を振り返って感じることは何でしょうか。
町長、まちづくりのスピーディーな推進、改革のための政策立案を進めてきました。その成果が現れていると考えています。
平成31年1月で満了になるが、その後についてはどのようにお考えですか。
町長、まちづくりへの思いはさらに強くなりました。これまでの実績と今後の三好町のビジョンを示し、信任を得ることができたら引き続き調整を担っていきたいと考えています。
次は輝き鈴木純、不交付団体なのに財政難の理由は。町の財政状況は好転してきていると言えるのでしょうか。
財務課長、自主財源比率や経常収支比率などの指標から改善傾向にあると考えます。
地方交付税額は国の定める基準財政需要額と基準財政収入額の差によって決まります。町はどれくらい需要額が足りないのでしょうか。
財務課長、平成30年度は約4億6500万円基準財政収入額が上回っています。近年この差額は年に1億円くらいずつ増えています。
三好町は地方交付税不交付団体として他の市町村などからは財源豊かな自治体と思われていますが、町民にはあまり実感がなく、不交付団体は不幸ではないかと感じてしまいます。地方交付税不交付団体のメリットデメリットはどうなってますか。
財務課長、メリットやデメリットと捉えてはいませんが、補助金などの補助率の割り落としは不合理な取り扱いと考えています。
基準財政需要額を算出する主に3つの単位の1つ、町の現状が反映される測定単位には人口数が多く用いられている。人口はあとどのくらい必要ですか。
財務課長、国勢調査の人口を基準として約5000人、これは関連する項目や数値を一切考慮しない場合です。
スポーツ団体への関わりについて、地元企業と町の共同事業である三好大崎ジュニアハンドボールチームだが、小学校を卒業すると町内でプレーする場所がなくなってしまう。年齢枠の拡大はできないのでしょうか。
生涯学習課長、 地元企業のハンドボール部とも検討を始めています。期待していてほしいです。
その他の質問、自転車の安全確保について。次は三好未来、細田光恵。いじめ防止アプリの導入を提案。千曲沢小学校では教育相談日を設けたが、その現状はどうなってますか。
学校教育課長、現在までに4回開催、スクールソーシャルワーカーが保護者の相談に応じています。
いじめを匿名で相談報告できるアプリを導入してはいかがでしょうか。
学校教育課長、電話では拾い上げられなかった年齢層からの相談や、相談したい気持ちを掘り起こすといった裾野を広げる効果がある一方で、電話相談とは違うスキルが必要となることも含め、研究を進めます。
防災について、町民全体へ備蓄品の備えをどのように促していますか。
自治安心課長、町のホームページや公共施設へのチラシ、地域連携避難訓練時に防災冊子を啓発品とともに配布しています。
企業への備蓄指導はされていますか。
自治安心課長、防災計画には従業員の帰宅困難時の対策を含め、企業で備蓄するとの記述がありますが、なかなか周知しきれていません。
災害時、要援護者の内容、周知、または登録方法はどうなってますか。
自治安心課長、毎年11月を登録促進月間とし、行政区に回覧を回し、民生委員の方も声かけを行っています。個別計画の希望の際は、関係者と連携し、体制を整えます。
マンション住民の要援護者名簿は、マンション自治会または管理会社へ所持許可を求めてはいかがでしょうか。
自治安心課長、行政区との協議が必要となりますが、自主防災組織を結成し、所持は可能。結成できない場合は役員になり、緊急時には名簿所有の区長などと連携して支援をお願いします。
その他の質問、熱中症対策について。次は三好未来、安沢豊。小中学校プールの費用対効果は？小中学校プールは30年以上前に建てられたプールが多く、プールサイドや施設自体の傷みがひどく、設備が不十分であり、老朽化が進んでいる状況。安全に気持ちよく使える施設を整えるのは町の責務です。部品の交換や修繕を行いながら施設の維持に努めていくことは、財政面から見ても維持管理の費用が重くのしかかっています。小中学校プールの現状を問います。小中学校の平均使用日数はどのぐらいですか。
学校教育課長、6月上旬から7月下旬まで実施。学級数や天候など差はありますが、平均20日程度を使用しています。
一人の生徒、児童が何回水泳の授業を受けたのでしょうか。
学校教育課長、小学生で4回から5回、中学生で4回から8回の授業を受けています。
使用に対してどのくらい経費がかかりましたか。
教育総務課長、水道料や薬剤費など小中学校合計で約570万円です。
他の市、町では民間スポーツ施設の利用した水泳の授業が増えてきています。学校の教師に加え、スクールのインストラクターも水泳の指導に当たるため、泳ぐ力がつくなど好評のようです。保護者からは、 天候に左右されないことや盗撮などの心配がないこと、学校関係者からは安全管理面での教員の負担が軽減されること、水温や水質、衛生管理などの面で安定した環境で授業ができます。スクール側も利用客が少ない平日昼の時間帯にサービスを提供できるという利点がある。三芳町でも検討すべきと思いますが、見解はどうお考えですか？
教育庁。民間スポーツ施設利用のメリット、デメリットを研究し、前向きに検討したいと思います。
その他の質問。徘徊高齢者に対する対応。条例に関わる罰則について。次は公明党小松伸介。町民の思いを形にする施策を。過去に地中空洞化調査を行ったが、その後の状況はどうなってますか？
道路交通課長。4カ所の空洞が発見されましたが、表層は損傷もなく良好な状態でした。
定期的な調査実施はどうなってますか？
道路交通課長。交通量調査の成果をもとに、今後実施するかしないかは担当課と検討したいです。
教育行政について。平成29年7月に校長会で教育課程についての見直しを協議し、古籍の従来通りの維持が困難との中間報告がありましたが、保護者への説明について指導したのでしょうか。
学校教育課長。教育課程の見直しとして、平成32年、新学習指導要領実施時は、音楽や総合の時間を使った古的指導を行わないという報告がありました。この報告は、新学習指導要領の趣旨を踏まえていることから、教育委員会は承認し、報告を受けました。教育課程の編成は、各学校長が責任を持ち、おのおのの状況に合わせ説明を行うため、特に指導は行っていません。
平成31年度は準備期間であり、今まで通り古籍を行って、その後1年かけて方向性を決めてはどうでしょうか。
教育庁。平成31年度は新学習指導要領の一部を実施することになり、授業の時間に練習を行うことは困難です。
合意形成を図るべきではないでしょうか。
町長、新たな可能性を模索しながら合意形成を図っていくことが大事と考えています。
川越街道の東側へ、中学校の特別支援学級増設はどうなってますか。
学校教育課長、入級見込みや環境整備を視野に入れ、新設に向け取り組んでいきます。
若者世代施策について、子どものアイデアを応援する高知県高知市の高知子どもファンドのような取り組みを実施してはいかがでしょうか。
政策推進室長、良い提案です。調査研究し、検討します。
次は、日本共産党、本名博士。三芳スマートインターチェンジ交通安全対策は、三芳スマートインターチェンジ古化で交通安全対策はどうなってますか？
総合調整官。4つの交差点の整備以外は、まだ案の段階です。
県道三芳富士見線の歩道設置はいかがでしょうか。
総合調整官、三芳中学校交差点が終わり次第というのが県の意向です。それまではポストコーンを設置するよう要望をしています。
富士見の高校前の富士見の市道はどうなってますか。
総合調整官、大型車がすれ違えない箇所は、道路改良のための地元説明会を行います。
誘導・通行規制などの対策が必要ではないでしょうか。
総合調整官。誘導に関しては抜け落ちていました。未整備区間は誘導しない案で調整しているところです。
交通安全対策等調整会議の三好スマートインターチェンジ古川開通後はどのようにお考えですか。
総合調整官。次の第4回で終了しますが、教養後もフォローアップは考えていきます。
地域と人々の公民館。公民館職員人事の在り方についてどう考えますか。
教育庁。社会教育主事の有資格者や社会教育に携わった経験のある職員を配置することが望ましいです。
職員体制をもっと充実させるべきではないでしょうか。
公民館長。有資格者が配置され充実してきましたが、中央公民館は平成27年の開館以来利用者が2倍になるなど、何らかの体制検討や調整が必要になってきているのではないでしょうか。
今日の社会的課題における公民館の果たす役割をどのように考えていますか。
公民館長。生活者の気持ちに寄り添い、共感する人々の出会いと学び合いを演出することが大きな役割と思っています。
その他の質問。震災時のブロック塀対策、震源号への対応について。次は輝き久保健二。児童生徒を守る熱中症ゼロ対策。熱中症を発症した児童生徒の学校別の人数は何名でしょうか。
学校教育課長。平成30年度、暑さで体調を崩した軽症も含めた児童生徒の数は75名。三好小学校36名、藤久保小学校4名、上富小学校1名、唐沢小学校1名、千曲沢小学校7名、三好中学校15名、三好東中学校9名、藤久保中学校は2名でした。
学校によって発症人数に格差があるように感じるが、危機管理マニュアル通りに学校が温度計や湿度計の設置等も含め、実施できているかなどの確認はできないのでしょうか。
学校教育課長。今後は設置場所、測定方法を精査し、各学校へ指導していきたいと思います。
庭や体育館など、空調設置がない場所の実施基準は定めているのでしょうか。
学校教育課長。危機管理マニュアルに沿って35度以上を目安に運動などを中止しています。気象状況や児童生徒の健康状況を見て学校長が適切に判断しています。
授業中の水分補給は認めているのですか。
学校教育課長。児童生徒の体調を配慮し、水分補給をさせています。体育時のみ認めている学校3校、教科を問わず認めている学校が3校、認めていないが2校です。
町内小中学校体育館にエアコン設置をできないでしょうか。
教育総務課長。体育館への空調設備の設置に関して、検討、研究、調査をしていきたいです。
予算の問題もあり、すぐにエアコン設置が無理であれば、藤久保中学校のように、他7校も体育館への大型扇風機導入はできないのでしょうか。
教育総務課長。購入する方向で検討したいです。
以前質問した、鶴瀬駅西通り線と国道の交差点の信号点灯時間の延長の進捗はどうなりましたか。
道路交通課長、警察と協議し約3秒延長しました。
最後は日本共産党増田真澄、介護サービスは信頼と安全が第一、地域密着型支援に加え平成30年4月の条例改正により居宅介護支援事業所の指導監督の権限が県から町に移った。今後高齢者の増加とともに利用者が増えることが予想される介護事業の責任と町の連携について伺います。介護認定者の過去5年間の事件・事故回数は何件でしょうか。
健康増進課長、平成25年度9件、平成26年度9件、平成27年度21件、平成28年度25件、平成29年度38件でした。
事故の内容はどんなものでしょうか。
健康増進課長、転倒骨折などが多く、誤嚥、薬の誤った投与、入れ歯間違い、身体状況の悪化、インフルエンザ感染、行方不明、金銭の紛失、送迎中の事故などがありました。
今後、町はどのような対応を考えていますか。
健康増進課長、自らの転倒骨折も多いが、事故を重く受け止め、施設の安全管理など、町でやるべきことはしっかりやっていきたいです。
利用者が必要としている介護サービスを過不足なく受けられるように、利用者の立場に立って総合的な支援をするのがケアマネージャーであるが、町は介護認定を受けた人と家族がケアマネージャーを選定するための情報提供をしていますか。
健康増進課長、ケアマネージャーについてどのような情報が欲しいかは人それぞれです。しかし利用者や家族が合わないと感じるときは変更できます。今後はどんな方法が良いか現場の担当者と考えていきたいと思います。
町には休みたい時などに腰掛ける場所がありません。高齢者の方が暑い時に座って水分補給や休憩できるようなベンチが必要ではないでしょうか。
町長、縁石に座る高齢者の写真を見て寂しく感じました。誰もが温かいと感じる町にしていきたいです。これで一般質問を終わります。